ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブンダンサラナンガッチャーミ。
Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi
Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Kamesumichachara Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Kamesumichachara VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadattana VelamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu Sadhu.
はいはい、どうぞゆっくりなさってください。はいはいはいはい、ね、ちょっとまず今のね、お経から説明しておきますとね、あの初めての人いらっしゃるんで、あのこれね、あの、まあ、パリ語ですけども、パリ語の経だけど、まあ、パリ語の経というのはそれぞれ あの国で読み方とかね、発音の仕方すらも違ってきてますね、ご存知のように。それで、 まあ、一応ね、スリランカのが一応インターナショナルパーリーと一応呼ばれていて、まあ、一応スタンダードにはなってますけども、これはね、インドのなんですよ。インドのね、ナグプールっていう今の、このポッドキャストで何回も取り上げてきましたけども、あの仏教復興運動ですね、それの中心地ですけども、そこへ私が、1年ほど前にね行った時に、いただいた CD ですね。で、まあ、ナグプールは、インドの、まあ、大体へその部分にあって、マハラシュトラ州にあって、マハラシュトラっていうのは、一番西があのボンベ、ムンバイですね。でそこがまあ州都ですけども、でそこがまあ一応マラティ語っていうのかな、マラティ語だったと思いますけども、それがまあこ、ネイティブな言葉でね。だけど、まあまあ、かなりね、パーリー語に近いって言われてるんですよ。で、まあ、彼らのパーリー語のお経が、まあ、私全然学問的じゃないんだけども、私の感覚的にはなんか一応なんか一番素直な感じがしてね。それでここでは、まあ、インドの仏教復興運動を支援するっていう意味も込めてね、今インドのパーリ語のお経を今読んでます。やり方でね。でそれで、これ CD、私らが作ってますんで、後で差し上げますし、それから本もね、パーリ語とそれを英語に訳したやつなんだけども、広く今世界的に使われているものですけどね、この間台湾 の仏教教育基金書いてとか大量に送られてきてますので、後で差し上げますので、ね、はい。まあ、これポッドキャストをね聞いてる方でも、このパーリ語、の今日好きだ、で聞きたいね、CD欲しいっていう人は、まあ、連絡していただいたら私の方からお送りしますのでね。はい、はい。ということなんですけども、今日はなんか私のポッドキャストを聞いてくださってるんですか。何で来られました。
ミキシーで。
あ、ミキシーの一方案のコミュですか。
なんかで、
あ、そうです。あ、そうですか。はいはいはい。はい。まあ、じゃあちょっとね、はい、入っていきましょうね。はい。まずね、お知らせから入っていきますけども、昨日、私のメール受け取ってる人は受け取ったと思いますけども、ブータンのね、ことをだんだん煮詰まってきて、てか煮詰めなきゃいけない時期に来てるんでね、もう、あと1週間以内にはなんとか具体化したいと思ってるんですけども、まあ、予定としては5月の、5月の10日の日曜日が池袋の新しい地球の会になってますんで、それのをやってその次の日ですね、5月11日ぐらいに出発したいと思ってるんですけども、ね、だいたい成田を夜の6時7時ぐらいに出るバンコク行きの飛行機があるんですけどね、それの乗るとバンコク時間で真夜中近くに着いて、でそれで空港内で仮眠を取ると翌朝の5時6時にブータン行きの飛行機乗れるっていう感じでね。だから日本を夕方出ると翌朝9時には、ブータンに着くっていう、計画にしてるんですけどね、まあ、ただどうなるか分かんないんですけども、それでね、まあ、その時もその時というか昨日の、ね、メールの中でも書きましたけども、どうも、ね、このブータンというのが今の、日本と非常に関わりを持っていてね、ちょっと意外だったんだけども、今まではなんていうのかな、ブータン、まあ、多分、ね、ブータンというのは結構知られてますしね、というのはブータンにとって ODA 多分ずっと一番が日本だったし、多分今でもそうですしね、それから王室同士のね、つながりもあるし、皇太子さん、 が、ブータンに行かれてるし、もちろんブータンの国王様が昭和天皇亡くなられた時かな、に来られてますしね、非常に王室同士がつながり持ってるっていうのもあるし、で昔から商業樹林文化ってことでね、日本文化の源流がそこら辺にあるんじゃないかっていろんな文化人類学者の人たちがねおっしゃってたんで、そういうつながりで多くの文化人類学者みたいな人がね、舞台研究に行ってってこともあるし、それから、ありとあらゆるレベルでの民間の援助っていうものが日本人がね、ブータンに対してしてきて、そういうことがあるんで、ブータンっていうのは、九州ほどの大きさの小さな、たった60万人の、ね、人口の国ですけども、意外とね、日本国内でネームバリューがあるんですよ。あったんですよね、ずっとここ何十年間の間にね。だけど、ここに来て、さらに、ブータンっていうのが日本にとってね、非常に重要な存在になってきつつあるみたいで、っていうのは、そこにも、ね、昨日も書いたですけどもね、皆さん、ここ1、2ヶ月日本の新聞なんかで、ね、話題になってますけども、経済学者の、ね、中谷巌さんっていう人ですね、それは、昨日の動画にもあったように、小泉さんの時が竹中さんで、その一つ前のね、小渕内閣の時に、非常に強く、規制撤廃と、ね、規制緩和と、自由主義を導入ということをね、強く、政策提言した中心人物ですけども、その人が、自分は間違ってたってねってことを最近懺悔されて、そういう意味で賛成する人と反対する人がずいぶんいるみたいなんですけども、でそれなぜそうなったかというと、あの人はブータン行ったんですよ。ブータン行ったのね。ブータン行って、それで国民総幸福量ですね、グロースナショナルハピネスっていう、ブータンの、国の政治の在り方を目の当たりに見て、結局国民が幸せにならないかったならば、どんなに経済成長してもあるいはしなくてもあんまり意味がない。だから経済っていうのはあくまでも国民を幸せにするための道具に過ぎなかったものが、いつの間にかそれが中心になっちゃって、でそのいつの間にか国民が、人間が置いてけぼりにされて、非常に惨めになる。それでも経済がうまくいってる時ならいいけども、経済すらうまくいかなくなっちゃった時にもう何も残されたものがね、今もないっていうね、非常に辛い、状況になっていて、いやそれだったらもう一回根本的に、国のあるべき姿ね、それを考えるべきじゃないかっていうようなことをどうもブータンで行って考えられたみたいでね、それでなってるみたいなんですよ。だからそんなことはね、私みたいなこんな気楽な身分の人間が言うのはどうせ言ってるんだろうなっていう感じで、なんだけどね、ああいう国の政策を決める中心人物みたいなだったような人たちがまでがそんなことを言い始めちゃっているっていうこと自体がね、もう2009年というのがもうどん詰まりまで来ちゃってるっていう、ね、ことだと思うし、そういう意味でね、このブータンの、あり方、国のあり方、国の方向性、っていうものが非常にね、今の日本にとっても重要で、でってことをね、実際本当にどうなのかっていうことを見ていきたいと思って、それで、これも昨日紹介しましたけども、新潮社の旅っていう雑誌ですね、これ もともと交通公社が出してた雑誌ですけども、古い歴史のある雑誌ですけども、今新潮社が出してるみたい でそれの5月号ですね、5月号って言っても、つい、昨日一昨日出たばっかりで、今本屋行けばどこでも大体、ちょっと大きめの本屋だったらどこでも置いてあります。私もこれ昨日鎌倉の本屋で手に入れたんだけど、でこれもう本当この雑誌の半分以上をブータン特集に占めていてね、でそれでブータンは世界で一番幸福な国で、本当にそんな単純にそんな言えるのかっていうツッコミ もちろん入るに決まってるんだけど、だけどこれを 見るだけでね、少なくとも人は幸せそうな顔をしてますし、ね、で本当のところはどうなのかっていうところをね、もちろんこれは現実世界の国ですから、おとぎ話の国であるわけないし、 で実際に、いろんなことがあるに決まってますしね、インドと中国に挟まれたという非常に地理的にもきつい状況場所に存在しているわけだし、で実際問題として乳児死亡率がね、ついこの間までものすごい数の赤ん坊たちがね亡くなっていたわけでね、衛生状況が悪くてね、でもそれもかなり、改善されてきているっていう、ね、ことで、まあ、だからその、現実としては本当のリアリティとしてどうなのかっていうねとこを、まあ、今度見てこようと思ってますんでね、まあ、そういう意味でこのブータンっていうのがその、今の日本のねことを行く末を考えるのに非常に重要になってくるってことですね。はい、それですね。はい、それで今日はね、この間の池袋からの続きをしたいんだけども、今日はねちょっとこの名前はね今までほとんど出したことないと思うんですけども、井筒俊彦先生ね、これご存知だと思いますけども、題はね井筒俊彦先生が見られたものってしてください。あ、ごめんなさい。井筒俊彦先生の目に映ったものにしてください。目に映ったもの。ちょっとね、この名前きちんと出しておかないと、ちょっとダメだっていう気がするんで、一応今日は、あまり私、この話の題に人の名前出すことないんだけども、一応ちょっと名前出しておきますね。っていうのは、まあ、一つには、まあ、この方知らない人いないと思うけども、いらないかいるかな、まあ、とんでもない大天才ですよね。まあ、ちょっと私が下手な解説はあんまりしたくないんだけど、まあ、残念ながら十何年前にもお亡くなりになってますけども、たくさんの、ね、本今でも出てますし、まあ、岩波文庫でもこう岩波新書でも手に入る形であるし、あるいは、まだ単行本もね、図書館行けばありますし、で、まあ、著作集は出てますけども、今アマゾンのとかヤフーなんかで見てもかなり値段高くなっちゃってるんで、まあ、新しい全集が出るのかどうか、多分どっかで用意してると思うんですけどね、と思うし、それからあと三田文学のね、この方はもちろん慶応の方だったんですけども、三田文学の、最新号ですね、それが井筒先生の特集をしてます。で、私もちょっと注文したんで、今週中にはつくと思うんですけどもね、っていうんでちょっとね流れは来てるのかなと思うんですけども、でこれがなぜ井筒先生の話をするかっていうと、まあ、一つはね、今私がここでやっていることの学問的裏付けってことじゃないんだけども、お手本とねさせていただいている方が、まあ、この井筒先生で、まあ、私も本当これもう二十何年のお付き合いというか、まあ、一度も会ったことはなかったんだけども、会えずに終わってしまったんだけど、まあ、ずっと、1980年代からね本は読ませていただいてきていて、常にね非常に非常な明確なロジックで論理で、示してくれていて、でそれでですね、でまあそうですね、じゃあ少しずつね入っていきますね、はい、それでね、じゃあ先週の池袋でお話ししたことからつなげて、話していきます。私、ポッドキャストを一応自分のをもう一回聞き直すんだけど、どうも池袋の時は私かなり早口になってますね。気づいたんだけど、この鎌倉の時はかなりゆっくりめに話してんだけど、なんか池袋の時は早口になっちゃって、なんかよくわかんないんだけど、まあちょっとこの鎌倉は自分のうちなので、ちょっとで大体メンバーも半分以上はおなじみの人なので、ちょっとゆっくりめに話して、でまあここはね本当にちょっとねゆっくりやりたいんです。ゆっくりテキストを読んでいくような感じでね、やっていきたいと思ってます。 はい、それで、ね、先週の話はどういうことだったかっていうと、なんていうかな、まあ、新しい地球の会っていうのは、まあ、もちろん新しい地球を考える会なんだけども、それを、まあまあ、いろんな角度が考えられますけども、まあ、瞑想っていう、ね、角度から考えた場合に、今の、ね、我々がやらなきゃいけないってこと、いけない作業は、まあ、ここ十何年の間、多くの、ね、瞑想が日本に、紹介されてきた。でそれは本当に画期的なことなんですよ。今までね、仏教というのはいろんな、紹介のされ方あったんだけども、まあ、明治以来ね、明治になって西洋からまず新しい形での西洋の仏教学っていうのがね紹介されて、でそれでもって、まあ、西洋の仏教学っていうのは一応そのパーリ経典をね基本としましたから、パーリ経典に、お釈迦様の本当の教えがあるっていうことを前提に19世紀ぐらいからね西洋の学者さんたちが研究されて、それを日本の学者さんたちが受け入れて、で全く日本に紹介されてこなかったパーリ経典を研究するっていうねことを明治以来始まったわけですよ。でそれと同時に、日本のね川口英会さんをはじめとする、非常にすごい人たちがねわざわざ、チベットまで単身乗り込んで、そこで勉強して、それで、チベット語の大蔵経を日本に持って帰ってね、でそれを基礎に、チベット語の文献を、徹底的に学問的に勉強するっていうことはね日本の大学、ねを中心に行われてきたわけですよ。だからこの明治以来、その、ね、日本はもちろん基本的な漢訳経典の国ですから、中国のね中国で訳された漢文のお経をずっと我々の先祖たちは勉強してきたんだけども、明治になってから、パーリ経典というものと、それからちょっと遅れてチベットの、ね、経典というものを学問的に、研究を始めた、ね、でまあ、その学問的な蓄積はたっぷりとあってね、南伝大蔵経というのがこれパーリ語のお経を全部まとめたものですけども、それがすでに、戦前のおいてね1930年代において完成しちゃったね、これはまあすごいことなんだけども、そんなの日本だけですからね。で、まあ、そういうことがあって、学問的にはものすごい蓄積があったんだけども、それを本当に実際に実践するとなったら、それはほとんどなくてね、なかったわけですよ。あくまでも日本の仏教学者の人たちが、パーリ語やサンスクリットやチベット語を語学として勉強して、それから西洋の仏教学者のたちが発達させてきたテキストクリティックの、ね方法を使って、読んでいくっていう、ね、ことをしてきたわけですよ。だからあくまでもなんていうかな、パーリ経典を伝えてきたテーラバーダの伝統、ね、チベット大蔵経を伝えてきたチベット仏教の伝統と生の形で、接するってことは、わずかな例外を除いてはなかったんですよね。まあ、わずかな例外として実際にスリランカ行った人もたくさん何人かいらっしゃるし、チベットに行かれた人も、まあ、今言ったように、ね、何人かいらっしゃる、ね、だけども大部分の仏教学者の人たちは、日本の大学というそういうテラバダの生きた伝統、チベット仏教の生きた伝統とは切り離されたところで、研究を続けてきた。でそれが、まあ、ここ何百、百何年のリアリティなわけですよ。でそれでね、この間非常にちょっと面白いコラムを読んだんだけども、花園大学の、ね、佐々木静香先生という方が朝日で毎週1回、ね、コラム書かれてますけども、最新の、ね、2週間ぐらい前のかな、ちょっと母親が切り抜きして言ってくれたのを読んだんですけども、それによるとね、佐々木先生のところに今タイで、ね、お坊さんになっている人が、からの手紙が来て、それで招待を受けて佐々木先生自身がタイへのどっか行って、まあ森林派だと思いますけどもね、本当に森林の中で勉強している日本人のビクですね、と会って、でそれで、佐々木先生という人はね律の研究で非常に有名な方ですけども、要するに戒律の研究ですね。だけど佐々木先生自身はもちろん あの方は多分アメリカの大学で勉強されたんですけど、ちょっと私の知り合いの知り合いなんでちょっと知ってはいるんですけども、だけどもあくまでも学問的に、パーリー語の例えば戒律を勉強してきた、ね、だけどそれを実際にやっているテラバーダの生活というとは全く関係なかった。ところが今回タイへ行って、その日本人の2人のお坊さんと会って、まあ、その2人のお坊さんはタイの真理派の人だから、非常に、文字通りにその律をね生きて戒律を生きている、ね、実際の自分の生活として、でその時に初めて自分が、テキストだけで勉強してきたことと実際のこととがあの出会うことによって非常に自分は新鮮だったっていう、ね、ことを非常に正直に書かれているんだけども、だからそのぐらいその日本の学問の伝統と実際のテラバーダのリアリティ、チベット仏教のリアリティとはかけ離れていたわけね、なんですよ。まあ、佐々木先生でもそうなのかなと、まあ、思ったんですけどもね。で、でそういうふうに日本の学問の伝統っていうのはテラバーダのリアリティ、チベットのリアリティとかけ離れてきたっていうのが実際のところだったわけですね。ところが、ここ十何年の間に、その学問ではなくて、学問も含むんだけども、もっとその実践としてね、瞑想として、テラバーダと、そして、まあ、チベットもそうですけどもが日本に紹介されて、で日本の一般の人たちが実際にヴィパッサナの瞑想をするね、ってことがこの十何年の間の間に起こったわけですよ。でこれは非常に日本の歴史上初めてのことなのね。初めてなんですよ。日本の仏教の歴史っていうのはもう1500年以上の歴史ありますけども、テーラバーダとチベットのその実践面ですよ。学問じゃなくてね、学問も含むんだけども、実際に普通の日本人がアナパナをする、普通の日本人がヴィパッサナをする、普通の日本人がチベットの何か俗チェーンの、瞑想をするとかね、これは本当初めてで、でそれは非常に、画期的なことでなわけですよ。画期的なことになるはずのことなんだけども、とにかくそういうか、まずね、まず押さえてほしいのは、まず画期的なことはこの十何年の間の間に起こったということですね。一つはですね。でそれで、それはそれでいいんだけども、その結果として、いろんな混乱も当然、生じてきてしまった、ね、でその混乱を今、もう整理しなきゃいけない時期に来ているっていうことをね、まあ、これを、まあ、私がここもう 2,3 年間ずっと言ってきた問題ですけども、ただそれがそう言いながらもなかなか、あいさんちょっと電気つけてもらえる、それちょっと引っ張って、もう一回引っ張って、あ、止めないと、はい、たことなんだけども、ただうまいことね、私自身も整理しきれない部分があったんで、ちょっと混乱しちゃったと思いますけども、今ねようやく少なくとも瞑想に関してはほぼ整理しきれ、整理が完成しつつあるんでね、ですね。でそれでそれがね、そんなことどうでもいいから、とにかく呼吸の見方を教えてくれってね、いうことも、まあ、散々私も言われてきたんだけども、ところがその、私らが今、先週話したことね、あるいはここに何週間の間話してきたその部分を、抑えない限り、なんかどうしても瞑想っていうものがうまくいかない、ね、それなので、そのなんていうかな、そんななんかいろんな瞑想の伝統の一気に整理をするなんて自分には関係ないと思われるかもしれないけども、関係ないどころの話ではなくて、やっぱり皆さんが呼吸を見る、ね、瞑想するっていう時に非常に大事な問題になってくるんでね、それだから、こういう場所でも私がずっと言い続けてきたわけですよね。でそれでね、その時に一番大事な問題として、この間はね、ゾウさんの話をしましたけども、もう繰り返さないですけどもね、ゾウのそれぞれの部分に触っている人たちが、 あまりにもその自分の意見にね、執着をすることによって対立してきた、ね、象の鼻を触ってる人が、象っていうのはホースみたいなもんだ、ね、象の足を触ってる人が象っていうものは丸柱のようなもんだ、ねっていうふうに、してでその対立が非常に激しくなったんだけどもその対立というのは実にバカバカしい対立であるねってことですね。でそれはまあお釈迦様の立場から見ればバカバカしいことはわかるからだからまあお釈迦様はそういう例えを使ってたわけですよね、なんだけどもその私らの立場としてね、それをどうしても乗り越えることが今までできなかった。それがなぜかって言ったらば、その自分の意見に対する非常に激しい執着のためね、そこは去年、先月、先週お話ししましたけども、で、その、自分の意見に対する非常に激しい執着ね、っていうことは、まあ、これも先週話しましたけども、その、人間にはいろんな執着があって、それがもちろんお金に対する執着、ね、今、ニュースすごいですけどね、アメリカの、AIG ですか、大きな、ね、会社あれどなたが来られた、あ、岸本さん、ちょっと靴をね、岸本さん靴をちょっと運んでください。あ、裏から来ていただいた方がいいかな、ちょっと靴かなり牛詰めだけども適当に入るかな。まあ適当に入れてください。はいはい、お姉さんちょっとこれをちょっと一人回してください。 いいですか、まあ、適当にもう座ってください。もうないから、じゃあお姉さんそれ一つ回して、はい、でまあそのお釈迦様はそれ目が見えない人って例えられたんだけども、それは今日この間先週も言いましたけどね、目が見えないって言っても完全に目が見えないわけじゃなくてある部分は見えちゃうわけですよ、ね、そこが何とも悩ましいわけね。相田さんにとって鼻だけは見えてるわけね。で、オーナーさんにとっては足だけが見えてるわけね。で、山下さんにとっては耳だけが見えてるわけよ。ね。だけど、じゃあ何が見えないのかって言ったらば、もちろん、像の全体が見えないっていう話なんですよ。だけど、で、そこで、鼻だけが見えている相沢さんと、耳だけが見えている山下さんと、足だけが見えているオーナーさんとの間に非常に激しい対立が起こってしまう。ね。だけどもそれを遠くから見てるお釈迦様はなんてバカなことやってんだって見えるんだけども、だから本人たちからそれは見えないわけね。でそれがなぜかって言ったらば、さっきも言ったけどもその執着っていうものは人間には、ね、いろんな執着があって、あ、そうだ、 AIG の話だったんだけど、 AIG っていうアメリカのね大きな、保険会社ですか、あれはね、アメリカインシュランスだから、そうですね、が、もう倒産しかかったからアメリカの政府がものすごいお金公的資金入れてたのに、その AIG の幹部の人たちがねとてつもないボーナスをもらっちゃって、でそれが分かってアメリカ国民が感慨に怒っちゃってってね、まあ、今 アメリカのニュース番組 CNN で見たらもうキャスターたちも怒ってるんですよね。だけどそれで 90% のタックスを税をかけるとしたら、それはそしたら今度は AIG がアメリカ政府を訴えるっていう、ね、ことになっちゃう、まあ、泥沼になっちゃってる、まあ、要するに何が言いたいか、ものすごくそのぐらいお金に対する執着というのは人間が強いってことで、ね、ことですよ、ね、でだからお金に対する執着、食べ物に対する執着、ね、それから異性に対する執着、でありとあらゆる執着は山ほどあるんだけども、その山ほどある執着を全て全部束に しても実は自分の意見に対する執着にはかなわないんですよ。その恐ろしさなのね。でそれはね、昔だったらばそれはそんなはっきりしないから、だから例えば戒律なんかの場合でもね、さっき読んだ、さっきは5回読んだけども、そこにはね、まあ、生き物を殺してはいけないとか、あるいは盗みまでしてね、してはいけないとか、あるいは性的にみだらなことをしてはいけないとかね、あるいはお酒を飲んではいけないとか、まあそういう非常に、まあ、ある意味まあ、素朴って言っちゃおかしいけども、そういう執着に対する手当をしているわけですよ。そういう意味でも、ね、非常に分かりやすい手当だけども、最近の仏教の先生たちっていうのは、そういう執着を、ね、お金に対する執着、性的なものに対する執着、お酒に対する執着なんていうものよりも、はるかにこの自分の意見に対する執着っていうのがとてつもなく恐ろしいものなんだってことを分かってるから。だからそれで例えば、ティク・ナット・ハンさんみたいな先生ですね、ベトナムの泥沼から出てこられた先生はが、例えば14の戒律を作るとするじゃないですか。でそうすると最初の3つ、ね、がもう全部そこの問題に集中攻撃かけるんですよ。だからね、1番目がオープンネス、ね、2番目がノンアタッチメントビューズ、で3番目がフリーダムオブソート、まあ大体みんな同じようなもんですけども、要するに自分の意見にギューって捕まえること、そして他人に対して耳を閉ざすことね、それで自分の意見を押し付けること、すべてその自分意見に対する執着でしょ、を何とかして乗り越える、だそれがもう一番の緊急課題なんだ。それと比べたらなんかお酒に対する執着とか性的なものに対する執着、まあ、それはもちろん すごいけども、まあ、でそれも実際あるけどもね、だけども14の、例えば戒律を作った場合の最初の 1,2,3 っていうのがもう自分の意見に対する非常に激しい執着のとこに集中的に、するわけですよ、ね、だからそれはティク・ナット・ハンさん先生みたいな、本当の、現代の苦しみを知ってる人は、自分現代の苦しみがそこから来てるっていうの分かってるからね。だからもう 1,2,3 攻撃をかけるわけね。でそれで、でそれでその自分が意見に対して自分の意見に対する非常に激しい執着を持っていて、それを乗り越えなきゃいけない、ね、そしてそれを乗り越えた時に初めて、相田さんは鼻だけじゃなくて像全体が見えてくる、山下さんは、耳だけじゃなくて像全体が見えてくる、大鳴さんは足だけじゃなくて全体が見えてくる、ね、そういうことを、やっていかなきゃいけない、ね、でそれで、それでようやく伊豆先生につながるんだけども、このね、伊豆先生がされたってことも結局そういうことで、この方はそのなんていうかな、その像全体がね、見えていた。でその像って言っても単に仏教じゃなくてね、仏教だけじゃなくてその東洋思想全体ですね、まあ、っていうか世界思想全体だけども、もともとこの方お父様から座禅をね、あれてして、ずっと座禅の修行もされてた方ですけども、当然仏教はもちろんまあ、そんなわざわざ勉強しなくても自分のものとして持っていらっしゃる方 でそれプラスギリシャの哲学とか、あるいは インドの、ね、サンスクリットとか、あるいはもちろん、まあ、もちろん一番の有名なのはイスラムですけどね、アラビア語とペルシャ語を通じて、あの日本で初めてかどうか分からないけども、コーランの、ね、訳を言わない文庫にされてますし、でありとあらゆる、ね、ことをされて、でそれで慶応で教えられた後、ね、あの長く海外へ行かれて、で最終的にはカナダの大学からイランへ移られて、イランで研究されてたんだけども、1980年代、80年ぐらいかな、いわゆるのホメイニさんのね、革命が起こって、でそれで外国人がとしてはもういられなくなって、でイランから日本に戻られて、それで1980年代から90年にかけて、特に岩波を中心にね、たくさんの本を出されて、でそれが、まあ、晩年の仕事としては、その世界のそういうあらゆる宗教の、伝統を構造化するっていう、ね、ことを、まあ、ずっとされたわけですよ、ね。だからそれは像全体の姿を提示していこうっていうね、そういうことをされたわけね。でそういうことで、まあ、っていうのはもうそういうあらゆる伝統を自家薬老中の、ね、ものとされて、でその上でそのあらゆる伝統に共通する構造っていう、ね、ものを抽出していこう、そうすることによって全く伝統に対して全く新しい光が当たってくるっていうね、ことを、してきたわけですね。でそれでね、そういう作業をすることでどういうことが見えてくるかっていうと、結局なんかみんな、いろんな伝統があるんだけども、どうもそれは同じリアリティをね、ちょっと別の角度から光を当てているに過ぎなくて、恐ろしいぐらいに、似ているね、ことなんですよ。で、これね、まあ、今たくさんもちろん5本あるけども、これ一番、手に入れやすいし、岩波新書だから値段も、ね、高くないから、イスラム哲学の建造っていうね、これ1980年に出て、今でも出てます、ね、でもこれ私も1980年に私が日本の禅寺にいた頃に読んだんですけども、久しぶりにまた読んで、言ってること同じじゃんと思ったんだけど、ね、言ってること同じじゃんと思ったんだけど、できたらものすごい傲慢に聞こえるかもしれないけども、でね、でこれ非常にね、その今日はね、そのちょっとね、枠組みをちょっと作りたいんですよ。で、まあ、先週の題が立体的に見えてくるものっていう題にしましたけども、まさに伊豆先生のお仕事っていうのはそれを本当に立体的に、何かを出現させていく、ね、そういうお仕事ですね。でそれが、まあ、オーソドックスに仏教っていう切り口から、それからインドのスピーチャン伝統の国口から、そして一番 のこの方のご専門はイスラムだったんですけどね、イスラムの特にスーフィズムっていう神秘主義のね、がたくさんの本書かれましたけども、その角度からね、やって、そうすると非常に立体的に見えてきて、でその立体的に何が見えてきたかっていうと、我々のリアリティの構造ですね。だからそれはリアリティの構造であって、なんていうのかな、その仏教の構造とか、インドの、ヒンドゥー教の構造とか、あるいはイスラム教の構造っていうことではなくてね、もっとそういうことを以前の、リアリティのね、構造そのものね、それが、見えてくる、ね、それで、そのね、これはどういう特徴があるかっていうと、現実、の世界と、ごめんなさい、要するに普段我々が現実だと思っている世界があって 現実だと思ってる世界があってね、それが本当は現実ではないんだ、でそれで本当の現実というのは、もっとその奥深くにあるもんなんだ、こんな まとめ方していいのかどうか分かんないけど、でそして、その本当の現実を見るための手段として、あらゆる、修行方法があるんだっていうね、基本構造としてはたったこれだけのことなんですよ、ね、でそれで、だからその基本構造を、理解するには、まずね出発点としてはどういうことかっていうと、我々はそんなふうには思ってないわけですよ。じゃあ普通どう思ってるかっていうと、私はすでにある現実を生き、ある現実を生きていて、これが現実だっていう思い込んでいるわけですよ。でそれに対する何の疑いも持ってないわけね。いいですか、で それに対してこのスピリチュアルな伝統というのは一体何をしようとかっていうと、そうじゃないんで、皆さんが現実だと思っているものは全然現実でも何でもなくて、皆さんは本当の現実を全然見ていない。でそして本当の現実を見るためには、こういう修行をすることによって、自分の、意識のもっと深いところを降りていくことによって、そこで初めて、本当の現実が見えるんだよっていうね、まあ簡単にまとめてしまえば、まあ、そういう結局そういうことになるわけですよ。でそしてその、どういう修行方法かってを取るかっていったところに、それぞれの伝統の非常な特色が出てくるわけですよ、ね、禅宗だったらば止観多座という方法を取る場合もあるし、あるいは観那禅だったらね公案を使うというのも方法もあるし、ね、そして寺畑だったらば、まあ、もちろん皆さんご存知のように、ね、いろんな、伝統的にもいろんな方法があったし、でそれを現代の、ね、長老たちが、それぞれうまくオーガナイズしてね、マハシメソッドとかパオメソッドとか、あるいはゴーインカメソッドとかね、そういう一つの、ね、体系を作って、でそれにやるってこともあるし、ね、あるいはチベットの方で、まあ、いろんな、伝統があってね、ニンマの伝統や、ね、カーギュの伝統やね、ミラレパの伝統や、ね、あるいはゲルクのね伝統があって、それ、まあ、それぞれの瞑想方法とか、まあ、いろいろあるわけですよ。でそれ以外にももちろんインドのスピリチュアルな伝統というのはもう本当にもちろんたくさんあって、それぞれが、それぞれの、方法があって、でそしてこの場合のイスラムなんかだと、スーフィズムのね、スーフィズムというのはイスラムの中での神秘主義ですけども、それにはそれぞれの 独特の方法があって、ただ単に座禅なんかするわけじゃなくてね、まあ、ちょっといろんなことをねやるみたいですけども、方法があって、だからそのいろんな方法にはたくさんあるんだけども、とにかくそうすることによって普段の我々のが見えてない世界をなんとか見ていこうっていう構造そのまま全く同じだっていう、ね、ことなんですよ。そしてその違う方法を使うんだけども、違う方法を使うことによって見えてきた世界ね、それが驚くほど似ているっていうことなんですよ。だからそこを、やることによって何が見えてくるかっていうと、そのリアリティとしては結局同じじゃないのねっていうことと、それと自分はこの伝統を主にやってきたんだけども、ちょっと別の伝統のことを勉強してみると、自分がこのある伝統を勉強して修行してるとするじゃないですか。そしてその人間がまた別の伝統をちょっとでも勉強することによって、実はね、私は一体何をしようとしてたのかが非常に明確に見えてくる。なぜかって言ったらば、この伝統とこの伝統とでは、実際にやることは違うんだけどもね、だけどもその違うやることをした果てに見えてきたものが驚くほど似てるっていうね、似てるっていうかほとんど全く同じだっていうことが見えてくると、自分が今まで何をやってきたかが非常に見えてくる、ね、それでそこが見えないと、ある一つの、 伝統をやっててもそのポイントを外してしまうんですよ、ね、でこれは、このね、私がこう 1,2 年の間ずっと言い続けてきた、ことは何を言い続けてきたか、でこれもまあしつこく言ってきたけども、そのなんていうかな、その瞑想っていうものの何とも言えないアイロニーっていうのかな、皮肉っていうのは、これもね、先週も先々週も先々週もずっと言い続けてるんだけども、その我々のこのこれをまあ thinking mind とも言ってきたし、掴む心とも言ってきたし、あるいはまあ恐らくには自我の意識とかね、言うし、先週なんかそれを簡約経典で何て言うんですかって質問されちゃったけども、まあそれは分別心とかね、いろいろ言うわけですよ。あるいは消滅心ね、生じでは滅する心と、ね、大乗起心論なんかで言いますけども、まあありとあらゆる、簡約経典の言葉から、西洋哲学的な言葉から、thinking mind という、まあ非常にニュートラルのね、エクアトーレさんの言葉から、あるいは掴む心と、まあ、さっき私一本で言ってる言葉からありとあらゆる言葉あるんだけども、結局みんなもちろん同じですよ、ね、でそれを乗り越える、ことを我々は瞑想でやってるんだけども、なんともこの我々のこの瞑想っていうものの皮肉さ加減っていうのは、そのなんていうかな、そのなんていう それをね、それを乗り越えるためにやっていることによって、それが強化されていってしまうっていうね。要するにこれ どういうことかっていうと、ある非常に、なんていうのかな、その、まあ、こんなことありしちゃよくない。まあ、非常になんか、能力のない人がね、何か政治の非常に重要な位置について、で、なんとかして政治をうまくやんなきゃいけないと思って、必死になっていろんなことをやるんだけども、やればやるほど、とんでもないことになっていく。なぜかって言ったら、結局その人が問題だったっていうね。っていうような感覚なんですよ。だから、その我々のこの thinking mind と言っても、掴む心と言ってもいいし、自我意識と言ってもいいし、エゴと言ってもいいし、あるいは分別心と言ってもいいし、まあ、どんな言葉を使ってもいいんだけども、それをなんとか乗り越えようっていうのが我々の今やろうとしていることなんですよ。ところが、このそれを何とかして乗り越えようとして必死にもがめがもがくほど、これが強くなっていってしまうっていうね。結局たったそれだけのことじゃないですか。たったそれだけのために我々はこれだけ苦しんできたわけで、たったそれだけのために我々は、アナパナもうまくいかなかった、ヴィパッサナもうまくいかなかったっていうね、そういう話なわけですよね。だからそこが分かれば、その瞑想のポイントを外さないわけね。でそれで、だから今日ね、やりたいことは、その一番なんていうかな、その先週の言葉で使えば、立体的に見えてくるものの、その立体構造ですね、そこをもう一回おさらいします。ね、でこれそういうことはね、一先生なんかが非常に明確にされているわけで、まあこれはこの本はね、イスラムのスーフィズムの解説の本なんだけども、伊豆先生がやったらそんなの終わるわけがなくて、そのスーフィズムっていう、イスラムの神秘主義をもうもっとユニバーサルな、人間の精神の在り方の中で位置づけていく。でそうすることによって、それを仏教の伝統、あるいはインドの伝統との対比されることによって、人間のリアリティそのものが、ね、見えてくる。でそういう話なんですよ。だからそれはもうそっくりそのまま、我々のリアリティの在り方そのものですね。はい。でそれでね、例えば、どういうことかっていうと、これも25ページになってますけども、私は神秘主義の顕著なそして決定的に重要な特徴の一つとして、いわゆる現実あるいはリアリティの 多層的構造ということを考えてみたいと思います。多層というのは多くの層があるという、ねことですね。まあ、それはどういうことかというと、我々は普通はそう思ってないわけ。どう思ってるかというと、我々は現実をもうすでに知ってると思ってるじゃないですか、ねね、で現実は現実であって、で絵空事は絵空事であって、ね、で我々は普通どう思っているかっていうと、その何て言うかな、我々はもうすでにこの現実と生きている、ね、でその現実というのはもう自分がよく知っている現実がここにあるんだっていうね。でそれ以外のことは全て嘘かフィクションか絵空事かっていうのが我々の思い込みなんですよ、ね、だからそのなんていうかな、そのこういうねスピリチュアルなことを、やるときにまず一番大事なのは自分の思い込みを徹底的に見ることなんだけども、それはどういう思い込みかっていうと、私はもう現実を知っているっていうね、っていう非常に激しい思い込みですね。でそれで、で普通我々はどう考えているかっていうと、まず現実世界があって、自分は今苦しんでるじゃないですか、ね、そうすると苦しんでいるこの原因は結局その原因が客観的にこの現実の中に存在していて、でその客観的に存在している苦しみの原因を何とか、取り除いていこう、ね、それを何とか手に入れることによって、あるいはそこからあるいは逃げることによってね、っていうふうに、我々は普段は生きているわけですよ。わかります？まあ、これは何ていうのかな、その、まあ、当たり前の話なんですけどね。ところが、このスピリチュアルな伝統、ね、世界のどんなイスラムだろうが、キリスト教だろうが、ヒンドゥー教だろうが、そしてもちろん仏教だろうが、まあ、そうはもちろん考えないわけです。で、じゃあ、普通、それはどういうふうに考えるかっていうと、我々が普通、現実と呼び、かつそう考えている経験的世界は実は現実あるいは存在の外側、表側、あるいは表層というのは表の層ですね、であるに過ぎないのであって、その下にいくつもの層が重なって垂直的方向に広がって存在領域の多層的構造を成しているとそう考えますって、まあ、これでもまたちょっと分かりにくいと思うんだけども、非常に話には簡単なことであってね、我々はある現実こうだと思ってるでしょ。相田さん現実何ですかって言ったらあるじゃないですか、現実と思ってるものがね、非常に激しく。だけどもスピリチュアルな伝統から言ったらば、要するにまあ悟った人の目からすればということですよね。からすれば、それはその本当の現実の本当の現実、そのなんていうか、どういうことだというか、お釈迦様にとっての本当の現実っていうのがあるわけね。ね、あるいは本当に悟った人にとっての本当の現実、リアリティというものがあって。それの単なる外側、あるいは単なる、非常に、その表面的なもの、ね、に過ぎないっていうのが基本的な考え方なんですよ。まあわかると思いますけどね、だから何を、相田さん何も現実見えてないよっていうことを言いたいわけ、ここではね。いいですか。だからこれが出発点なんですよ。要するに私らは全然現実が実は見えていないっていうね。ところがそうは思ってないでしょ、私らは。私らは現実を見えてると思ってるじゃないですか。ね。私は、世界知ってますよ。ね、現実知ってますよと、私らは激しく思い込んでるんですよ。だから、 あのスピリチュアルなあの実践をやるって言っても全然うんともすんともピンとこない。だから我々がまずね、あの瞑想とかあの座禅とかあるいはアナパナとかビパサナとかをね、やるそのもう一つ前に確認しておかなきゃいけないのは、実は私は何にも現実、本当の現実が分かってないんだっていうねこと。つまり私が今まで現実だと思ってきたことが本当は現実でも何でもないんだ、だから私は本当の現実を知りたいんだっていう思いを持つことがまず第一なんですよ。でそこがないからやることなすことが全部我々はトンチンカンになってきてしまうわけね。でこれだからそのなんていうかな、そのいきなりねその呼吸の見方とかあるいはヴィパッサナの仕方とかあるいはなんかあのマントラの唱え方とかね、あのなあるいはなんとかのそのビジュアライゼーションの仕方とか、そういう瞑想のテクニックはもちろんものすごく大事なことなんだけど、そういうことを始める前に、我々がまず確認しておかなきゃいけないことは、我々は全然現実が見えていなくて、今まで現実だと思ってきたことがそうではないんだ、私は本当の現実を知らないんだ、だから本当の現実を知るために、これから何かプラクティスをしなきゃいけないんだ、そしてそのプラクティスとしてはじゃあ何しよう、アビバッサナしよう、ね、あるいはアナパナしよう、あるいは、マントラと内容とかねっていうふうに進んで話を進めていかなきゃいけないってことなんですよ。ですか。で、現実としてね、それでそのが、そしてだから私らはあくまでも実に表面的なとこしか見えてなくて、この表面的に見えるそのそこにですね、その深いところに、本当の現実が非常に深く広がっていっている。でそれも何ていうかな、あの、はい、これがあの表面的なもと、はい、内側って今度は2つに分かれてるわけじゃなくてね、もっともっと深くなっている。つまりこの、今私らこの畳の表面しか見えてないけども、これはあくまで表面しか見えてないわけで、これもちろんその下に深い深い世界広がってるわけですよ。まあ単なる床下からもっとあのね大地からね。だから、ところが我々はこの畳、見えてる畳、これが現実だと思い、これだけが現実だと思い込んじゃっているから、そうじゃないんだよ、実は全然現実なんか私ら見てないんだよ、じゃあどうやったらこの畳をひっぺ返してね、で本当の現実を見ていけるのかっていう話になってくるわけですよ、ね、そして、現実の深部、要するに深いとこね、あるいはより正しくは複数でいくつかの真相を認めると言っていいと思いますっていうのは、この畳をひっぺ返したところに見えてくる深い深い、リアリティですね、で現実の目に見える表面の下に垂直に重なっているいくつかの存在領域、下に行けば行くほど暗くなっていきます、つまり我々の通常の認識器官である感覚や知覚や理性では捉えられないものになっていきます。そして我々がもしこの方向をどこまでもたどっていけば、真っ暗闇の中に踏み込んでしまいます。そしてこの全体、明るい白昼の光に照らし出された表層から一番下の底知れぬ暗黒の領域までを含めて、その全体を現実リアリティと考えるのです、それが神秘主義の最も初歩的な、そして最も権限的な現実ビジョンである。権限で現れたってことね、ね、だから、まずこれが一つ、これは、これは皆さんは分かると思うけども、要するに私らが、今目に見えてる世界があるんだけども、この目に見えてる世界を我々は現実として生きてきたんだけども、それは現あのそれが嘘だとは言わないけども、あくまでもそれは本当の現実、本当のリアリティのあくまでも一部の一部に過ぎなくて、で我々が全然見えていない深い深い世界があるんだ、ね、っていうことをまず認めることがまず第一歩ですね。で だけどこれはもう全くの最初の第一歩であって、でその次にもっと一番大事なことがあってね、しかしもちろんこれだけではありません。これだけではまだ神秘主義になりません。そして第二の特徴っていうのが、そのいろんな、表と、表面的なものと深いそういう現実を見る、この今度は我々の方ね、見る人間、それをそれとして認知する人間の側にも主体的に意識が同じような多層構造を持っていると考えるところにあります。つまり意識の方にも表層から最深層に及ぶ垂直に重なった領域の広がりがある。しかも客観的現実の多層と主観的意識の多層との間に一対一の対応関係が成り立っていると考えます。つまり簡単に言えば、浅い表面的意識では現実の浅い表面だけが見える、意識の深層には、現実の深層が見えるというわけです。と、まあ、これは伊豆先生学者さんだからこういう書き方しますけどもね、まあ、簡単な話で全然難しい話じゃないんですよ。要するに、今はね、表面的なものしか我々は見えてない、いいですか。そしてその表面的なものしか見えてない、もっと深いところに深い深い現実があるっていう話だったでしょ。ところが、それは そんなこと言うとね、私が言ってなんかこういう現実があって、この下にもっと深い現実があるって話になっちゃうじゃないですか。それはもちろんその通りなんだけども、それよりかもっと大事なことは、それを見ているこの私の意識なのね。私の意識、そしてこの世界のすべてのスピリチュアルな伝統が問題にしてきたっていうことは、この現実とこの私の意識の在り方、そことの間に対応関係があるってことなんですよ。で、ここでも言ったけども、この私の意識が非常に表面的な意識であるならば、表面的な現実しか見えなくて、そしてこの深い現実を見るためには、私は私の意識の深いところに降りていかなきゃいけないっていうね、ことでしょ、ね、だからこの私の意識と側とこの現実の外の現実との間には非常に対応関係があって、この外の現実の深いところを見るためには、それは私の意識の深いところに降りていかなきゃいけない。なぜならば、普段なぜ我々が、こんな表面的な現実しか見えないかっていうと、我々は普段は私らの今まで言ってきた言葉で thinking mind でこうなっちゃってるからね、なっちゃってるから、あるいは、お猿さんの心、暴れ馬の心、まあ、散々な言い方しますけども、そういう心でわーって動いちゃってるから、非常に表面的な意識しか持てないから、表面的な現実しか見えないっていう話だったでしょ。だからその本当の現実を見るためには、この、我々は自分の心をもっと深いところに降りていかなきゃいけないっていう、そういう、それが基本構造なんですよ。いいですか。そして、そしてね、で、まあ、それは、いいと思うんだけど、で、そこからさらにもう一歩入って、で、ここら辺からね、なってくんだけども、ただし、ここでは一応、意識と現実、つまり主体と客体とを区別し対立させて考えましたが、この区別はあくまで理論的説明の便宜のために常識的な主客の区別を利用しただけのことでして、神秘主義本来の立場からすれば、本当はこんな区別があるわけではない。主体的世界と客体的世界という2つの存在秩序がはっきり区別されるのは全く表層的事象であって、深部に深いところに入っていくにつれて、この区別は薄れていき、最後には全然なくなってしまう。これはおおよそ神秘道に携わる人なら誰でも知っている実際の経験的事実でありまして、このような立場から翻って顧みれば、表層においてすら実は主客の別はもともとなかったのだということになるのであります。 ていうね、これはまあ非常に、これはあの、これはどういうか分かりますね。あの要するに今言ったのは、その自分の外に我々は現実があると思ってるわけでしょ、ね、そして、この表面的な現実と深い現実というものがあって、そして、ところがそれは私のこの意識のあり方ね、それと対応していて、本当の深い現実を見るためには我々は意識の深いところを降りていかなきゃいけないっていう話し方をすると、あたかも外と内側、ね、現実世界と我々の意識、心っていうものが二つ別なもののように見える。だけどもそんなことは本当、それは本当の話じゃなくて、実は、自分の外と内側っていうのは実は、本当は一つのものなんだっていうことが、まあ、やがては見えてくるっていう話になってくるわけね。これ全然難しいことじゃなくて、皆さんもすでに、知っていることですよね。そして、でそれで、それは今話したのはただみんなが知っていることを非常にきれいにまとめただけの話であって、そして問題はどうしたら深いところが見えるのかって話でしょ。我々瞑想者としてはね、あの哲学者としては、理論を作ればいいけども、我々はあくまでも瞑想する人間で、皆さんがやろうとしていることはどうやったらもっと深いものを理解できるのかっていう話じゃないですか、ね、そして、それに対しては、意識と現実とが今申しましたように互いに対応した多層構造、多層構造というのは表と深いところね、これ一重ではないってことね、意識の深い次元が開かれない限り現実の深い次元は全然見えてこない。これいいですね。自分が我々の意識の深いところへ行かないと本当の現実の深いところが見えてこない、ね、ところがここから瞑想者にとって一番大事なところね。ところが意識の深層、意識の深いところっていうものは我々が自然の心の働きをそのまま放置しておいたのでは普通の場合なかなか開けてこないのです。感覚や知覚や理性に基づく我々の心の認識形態というものは実に根強いしぶといものでありまして、簡単にその支配を脱するということができるようなものではない。この心の将来のね、生来のって生まれつきのってことね、の傾向を変えるためには無理にもそれを強力にねじ曲げなければならない。そこで特別な修行とか修道とかいうことが必要になってくるのです。ね、これはいいと思うけども、これはもう、皆さんも嫌ってことがあれば知ってるわけですよね。こうやって、こうやって座るじゃないですか。ね、瞑想しましょうってことね。で、わーっていろいろ考え事してただけだったらね、何も見えてこないでしょ。ね、考え事してるだけだったら、ただ普段だって考え事してるのな、いろいろ考えてたら、本当に、時間を無駄にしてしまうわけですよ。だから、我々が自然の心の働きをそのままに放置しておいたのでは、普通の場合、その深いところが、見えてこない。だから、そしてそれが非常に、しぶといものだから、そこで何かの、一つのその実践方法がね、必要になってくる。で、そして、で、それで、世界のあらゆるスピリチュアルな伝統っていうのは、その方法を示しているわけね。それが禅宗の座禅であったり、テラバダのサマタ・ヴィパッサナであったり、ね、あるいはもちろんヒンドゥー教のヨーガであったり、ね、あるいは、儒教の人だって、星座と形っていうね、壮大の頃の儒者がやってましたけどね、であったり、ありとあらゆる方法があるわけですよ。で、それは、細かいところは全部、もちろん当然違いますよ。ね、だけども、根本的に言って、意識の深層、意識の深いところを、開くための修行の方法であるという点では全く同じなわけ。ね、で、そしてそれはどういうことかというと、四方八方に、 散乱しようとする心の動きを抑えて、肉体の窓や戸口を全部閉ざして、つまり外に向かい外界の対象を追いかける心の動きを抑えて、意識の全エネルギーを一点に集約し、経験的次元で働く認識機能、つまり感覚、知覚、理性などとは全く異質の認識機能の発動を促そうとする。こうして開かれた意識の深層意識的認識機能が活発に働き始めた心の在り方を伝統的に、感想とか瞑想とか普通呼んでおります。これは全く私らが 2,3 週間話してきたことですよ。あの、ね、要するに、我々はまあわーってもうあの thinking mind が止まんないわけですよ、ね、thinking mind が止まんない。そして thinking mind が止まんなくて、 thinking mind が何とかして捕まえようとして、ずっと生きてきている、ね。そしてそういう thinking mind が働いている限りはもうどうにも何も見えない、ね。それだから全く違う、意識の在り方が、必要になってきて、でそれがどういうことかっていうと、これがね、全く異質の認識機能の発動を促そうとする。全く異質の認識機能、これは何かっていったらそれがヴィパッサナですよ。こうして開かれた意識の深層意識的認識機能が活発に働き始めた心の在り方を、伝統的に瞑想とか観想とか呼んでいます。西洋でいうコンテンプレーション、仏教でいうサマーディの境地であります、ね。だから結局ね、その、これがここ 2,3 週間の間ずっと、というかまあこの2月3月ずっと言ってきたことなんだけども、これを、まあ、こう伊豆先生みたいな学問的な言葉を使って今説明されちゃったですけども、まあ、これはね、もうちょっと実践的に説明すると、その我々は要するにもうこの thinking mind で thinking mind でもう見えないわけですよ、ね。で、それでずっとそうやって生きてきちゃった人間が今瞑想すると言ってもね、でこれもずっと最近言いましたけども、ヴィパッサナーってことは見るってことでしょ、ね。見るっていうのは観音さんの観音を見るですけども、見るって言ったって、今までだって見てたんだから、今までだって見てたんだからね。だから今までのようなやり方で見たってそれヴィパッサナーと言えないわけですよ、ね。だからそれは thinking mind が見ることではないってことをね、まあ、ずっとここ、今年になって言ってますけども、だから今までの thinking mind とは全く別の、意識の働き方が発動しない限りね、今の言葉で言えばね、それはヴィパッサナにはならないんだっていうことが、一つのポイントですね。でそしてそれはね、これも先週言いましたけども、これはそのうちそうなるだろうって話ではないんですよ。でこれも本当に多くの人がそう思うんだけども、まあなんかまあ自分はまあ瞑想初心者だからね、初心者だがまあこう、まあこう一生懸命まあ見て、でそのうちになんかジャーナとかあるいはサマディとかなんか起こってきて、それでまあなんかいろんなものが見えてきて、だんだんと進んでいくんだろうなって。思うかもしれないけど、まあ実際進んでいくとか、それはまあその通りだけどもね。だけど、それは thinking mind の延長上にそういうものがあるってことではないわけね。そうではなくて、ヴィパッサナっていうのは最初からヴィパッサナじゃなきゃいけないわけですよ。最初からヴィパッサナは、thinking mind がただ見るだけだったらヴィパッサナにはならなくて、ね、全く違う、意識の在り方が始まらない限り、それはヴィパッサナとは呼べないっていうね。 ここがもう本当に急所になってきます。ですか？それが、まあ、今の説明とも、まあ、まさにあのダブってきますね。そしてだけどじゃあそこがどこがどう今までの、のと違うのかっていったところで、これをもうちょっとね普遍的に言うと、まあ、ここではね、まあ、非常に抽象的な言葉で自我意識の消滅っていうことをまあ言ってるわけね。でこれがあまあ内間交渉老師だったらもちろんもっと、自我意識の消滅なんかちょっとあまり抽象的じゃないですか。ね、でだからこれはもちろん思いの手放しね、内間老師だったら。あるいは、thinking mind を止めるっていうことですよ。ね、で私がね、今日なぜこういうこと、井口先生の言葉を使ってるかっていうと、その私らがずっと今までここ何週間話してきたことは非常にそのなんていうかな、あの実践に即した言葉をずっと使ってきたから、 thinking mind とかね、あのだけどそれをもっとね広い、文脈の中ではどういうふうに表現されているのかをあの今位置づけているわけですよね。そういう作業を今してるわけね。だからあの先週もあのそれは thinking mind は簡約経典の中で何て言うんですかっていう、ね、質問を受けたですけども、まあ、それ非常にいい質問で、そうじゃないとそのつながっていかないから。で今日私が今やってるのは今やってる作業っていうのは今まで私らが、実践的な言葉で表現してきたことを、一番抽象的な言葉にあのもう一回翻訳し直してる、そういう作業を今してるんだけども、でそこでその我々が普段の表層的な表面的な、thinking mind を手放して、深いところに入っていく、thinking mind を手放して実際にヴィパッサナを始める、ね、時に一番、何がネックになり、何が邪魔にして、そしてそのネックになっているもの、その邪魔しているものの正体さえ分かれば、当然我々はそれを、取り除いていくことができるわけじゃないですか。ね、でそしてその一番ネックになっているものは何かって言ったら、もちろん当然はエゴですよ。ね、ことね。要するに、自我、まあもう一番一般的な言葉は自我なんだけども、まあ、私自我よりかエゴって言葉好きなんだけどね自我って言うとあまりにもなんか自我がどうのこうのってなんか全然迫力ないけども、エゴっていうとなんかもう途端にもっと集中するあのはっきり見えるでしょ、ね、要するにエゴをどうするかっていう問題になるわけですね。で、自我意識の消滅、これこそ、瞑想が実現していく第一条件であります。自我の意識、経験的実存の中心点としての自分という主体の意識、それがきれいさっぱり拭い去らなければ、コンテンプラチオなんて言われると困るけど、あの瞑想のことですよ。という状態は絶対に実現しません。ね、今日ね、まあ、こういう非常に学問的な文章を導入してるっていうのは、それはね、何をしているかというと、こういう学問的文章もそういう実践的に翻訳していかないと読む意味がないし、で逆に言うと我々がの普段はもう実践的言葉遣いしかしてないけども、それを学問的言葉遣いに翻訳し直すとこうなるという、そういう作業を、ね、今日はしているわけね。でそして要するに何かというと、これも非常に簡単な話で、瞑想している人なら分かるように、このエゴっていうものを手放さない限りヴィパッサナも始まらない、ね、瞑想も始まらない。これも私らが嫌ってほど、知ってることね、こうただまあこういうふうに表現してるだけのことですよ、ね、それが本当にきれいさっぱり拭い去らなければ、瞑想という状態にならないってことね。そして、でじゃあそのためにはまずあのエゴっていうものはどういうものなのか、ね、これもずっと言ってきたけども、ちょっと井筒先生の 説明を聞きましょう。これはどういうか、どういうね、これ非常にまた面白いですね。元来我々普通の人間の経験的意識には常にエゴ、自我という中心点があります。私が何かを見るとか、私が音を聞くとか、私は思う、私は感じる、つまり私が文の主語です。でこれいいですね。私すなわち自我がすべての経験の出発点となって、そこから意識が四方八方に広がっていくという形です。あたかも真っ暗闇の中に小さなランプを手に持って歩いていく人のように、小さく灯って点滅する自我というランプ、その周りに小さく広がる光の輪、それがいわば我々の普通の認識的経験の領域であります。我々が歩いていくにつれて、足の動きの、一歩一歩につれて、その光の輪も移動していきます。それに伴ってその光の中に現れてくるものの姿も一瞬ごとに変わっていきます。それが我々の経験的意識というものの最も原初形的な形であります。この意識の光の圏内に入ってくるものの総体がいわゆる現実であり世界です。そしてその中心に自我意識がありますって、これは当たり前の話でね、これは普段のどういうふうせあの、世界を生きているかをただ話しているだけね。要するにそのなんていうかな、私がいて、私が何々する、私が何々するね、だから当然こう私がやっていることの中心はあくまでも私、英語で言ったら I ね、 I think、 I feel、 I walk ね、 I eat で、みんな I I I、 私私私になってるわけですよ。そして、このなんていうかな、この私がいて、私っていうものがまずあって、この私が何かをして、でこの私の周りにこの現実の世界があるっていうね、ことですね。でこれがね、なんていうかな、こういう話をなぜするかっていうと、その私らが普通に自分とは何か、あるいはこの世界とは何かをどういうふうに思っているかをもう一回確認しないと話として始まらないんですよ。ね、だからまあこんな当たり前みたいなことを一応まず確かめた上で、その上でじゃあ、瞑想しようとしている人間はこれからそれをどう考えていかなきゃいけないのかっていうと、いいですか、ところが一般に神秘主義の立場から、この神秘主義って言葉に引っかからないでくださいね。これは非常に今神秘主義ってことは非常に危うい言葉になってるけども、これ伊豆先生の神秘主義はもっと非常にオーセンティックなものですからね。要するにスピリチュアルな伝統ね。ところが一般にスピリチュアルな伝統の立場から言いますと、このような経験的自我は偽りの自我に過ぎない。本当は少なくともそのままの形ではそこにないものなのであって、はじめからありもしないものをあたかもあるかのように意識する、妄想する。だからそんな偽りの自我の見る世界とか現実とかいうものも偽りの世界、偽りの現実であって本当にあるものではない。この偽りの自我の妄想的形式が、姿が形が消えれば、たちまちその周りに広がっている世界も消えてしまう。小さなランプの光は消えて、その周りに広がる小さな光の輪も消え、あたかもあたりは真の闇になる。存在的には全く何もない無になってしまう。すべてが意識的には闇となり、存在的には無になってしまう。っていうことなわけね。だからね、結局ね、これ何を言ってるかっていうと、この私らが普通思っているこの私、 これも私らの今までの言葉で言えば thinking mind ね、 thinking mind がこれが自分だと私らは思ってるっていうか、もうそれ以外に考えようがないわけね。ところがその仏教の立場、あらゆるあのそういうスピリチュアル伝統の立場、仏教の立場ももちろんそうだけども、要するにそれは偽りの自分に過ぎないっていうことなんですよ、ね、でここがねポイントで、だってそんな風に思ってないじゃないですか思ってないでしょみんな自分は自分だと思ってますよ、ね、相田さんは相田さんだと思ってるし、あのそれ相田さんのこのティンキングマインドいろいろ今いろいろ考えてる、これが俺だとみんな思ってるわけね。ね、岸本さん今いろんなこと思ってるけども、あのこの思ってるこれ、それがこれが岸本っていう人間だと思ってる。だけどもそうじゃないっていうねことなのね。だからそのなんていうかな、ここの部分が分かんないと瞑想をやる意味っていうのはないわけですよ。でそれでそこの部分が分かんないままに瞑想をやるじゃないですか。そうするとどうなるかっていうと、岸本さんは当然このうわーっていう thinking mind、 この thinking mind がなんとか、なんとか何かを掴んでやろうっていう形の瞑想しかできないわけね。相田さんはこの thinking mind でもって何かを見るぞって言ってね、あのいうそういうこと。ところがその瞑想っていうものが始まるその最初の出発点として、我々がこれが俺だと思ってきたことね、これが本当の自分だと思ってきたことがものが、それは本当の自分ではないんだっていうね、っていうのがあのまず出発点として一番大事なポイントなんですよ。それをそこのポイントを外しちゃうから、そのあくまでもその thinking mind で何かを、捕まえてやろうっていうことを瞑想になってもやってしまう。だから一番大事なことはね、これが、今まで thinking mind として自分だと思ってきたけども、これはあくまでも、これが本当の自分ではないんだっていう、それが出発点ですね。ですか。そして、だからそのこれが本当の自分だと思ってる、この thinking mind がね、これが thinking mind が本当の自分だと思ってる人間にとっては、この thinking mind を手放すなんてことできないじゃないですか。できないですよ。だってそれが自分なんだから。岸本さんが今いろいろ考えてるねことを、それが俺だと思ってる限り、岸本さんはそれ手放せないじゃないですか。だってそれは、これはほとんど自殺行為ですよ。ね。わかります?何が言ってるか。ね。だからそれはどうしてもできない。じゃあそれがどうしてできるのかっていうと、それはもっとね大きな視点があるからそれができるわけね。でそれはどういう視点かっていうと、今ねこの thinking mind があって、この thinking mind がなくなっちゃったならば、当然闇の世界になっちゃうじゃないですか。ところが、この thinking mind が俺だと思ってた人間にとって何かをなくすことになるわけですよ。だからもう怖くてしょうがないわけですよ。ね。だって自分がなくなっちゃう。自分がなくなることぐらい怖いことないじゃないですか。ね。ところが、神秘家の経験によれば、実はこの闇こそ本当の光であり、この無こそ本当の存在の充実であります。小さな光はなくなる代わりに、全存在、全宇宙が高校たる光の海と化すなどとよく申します。高校たる光の海というのはもちろん一つの比喩ですが、それは偽りの自我およびその対象が全部消えて無に帰してしまった後の無そのものがそのまま自覚となり覚体と化して実現とした状態を比喩的に言い表したものであります。これが真の我、真の主体として自覚されるのです。そしてその真の主体、自覚の内容そのものが すなわち実在の真相であるということになります。つまり絶対主体、即絶対客体であって、さっきも申しました通り、本当は主体でも客体でもない。それがある場合には真我として分説され、ある場合には真実在として客観的に分説されるだけのことであります。これを仏教では無とか空とか申します。なんでこういうこと言われるとね、なんかわーっと来ちゃうかもしれない。別に別難しいことじゃないんですよ。これはね、要するにどういうことかというと、その我々はね、thinking mind として生きてきて、生きてきた thinking mind が、それが相沢さんなんだから、それが岸本さんなんだからね、それ以外になかったんですよ。だから手放せなかった。手放せなかった。ね。だから、それで もちろん苦しくて瞑想を始めたんだけども、瞑想の中ですら我々はこれを思いっきりギュッと掴んじゃって、で掴んじゃった上で、これが何かを見ようとした、これがこの小さなエゴが何かを捕まえようとしてきたっていうことなのね。だけどもどうしてもこれは手放せない。なぜかって言ったら、それが私だから、ね、ところがここで全く違う世界が広がる。どういう世界が広がるかっていうと、この小さなこの thinking mind をギュッと掴んできた人間が、それを手放したでしょ。とうとう手放しちゃった。でそうすると、今までの自分からすれば、もう自分をなくすことじゃないですか。それはもう恐怖以外の何者でもないのね。ところがそこで、本当は自分がなくなっちゃったはずなのに、そこに、非常に全く新しい世界が、開けてくる、その小さな小さなろうそくの光は消えちゃったんだけども、ところがそこに全く新しい、高校たる世界が見えてくる。光の海ね、偽りの自我およびその対象が消えちゃったんだけども、それがそっくりそのまま、本当の自分が見えてくるね、っていうね、ことなんですよね。だからそのこれはね、結局、まあ、今日言ってるのは基本的構造のことについて、まあ、いつなんか話されているんだけども、その、ね、じゃあまとめていきますと、その、我々がね、今何をやろうとしてるのかっていうと、その、まあ、もちろん瞑想するんだけども、その瞑想そのものが一体何を目指しているのかっていうとね、その本当の現実を見るためなんですよ。で、本当の現実を見るためってことはどういうことかっていうと、その前提条件として、我々は本当の現実が見えていないってことなんでしょ、ね、すでに我々は本当の現実を知ってるんだったら、もうそれで十分じゃないですか。何もわざわざ変なことする必要ないわけですよ。ところが我々が瞑想とか何とかをしようっていうことは、実は本当の瞑想が、ごめんなさい、本当の現実が見えてないから、だから本当の現実を見るために、いろんな瞑想をしてみようっていうね、っていう話が始まるわけ。そして、その一番中心点となるのは、で、その何が我々に、何が邪魔になって、何が、つまずき心となって本当の現実が見えてないかっていうと、そこにもちろんエゴの問題があって、ね、エゴの問題のために我々は本当の現実が見えてないんだけども、じゃあエゴを捨てればいいなんて簡単にはいかなくてね、行くわけないじゃないですか、ね、行くわけないんですよ。なぜかって言ったらば、エゴにとってエゴは一番大事だから。わかります？相沢さんのエゴにとって一番大事なものは相沢さんのエゴそのものなんですよ。ね。だから、はい、もう我を捨てましょうなんて、そんな簡単に言えるわけないわけね。 なぜかって言ったらもうそれとして生きてきた我々だから、だからだから我々のエゴは瞑想っていうことを始めても、要するにエゴが瞑想するっていうことにどうしてもなってしまうわけね。でそれで、その事態を本当に、乗り越えるためにはその全く違う、世界観が必要で、でその全く違う世界観っていうのがその我々がエゴを手放した時に、本来だったらば全てをなくしてしまった状態なのに、その全てをなくした状態に なった時に初めて見えてくる本当のリアリティ、本当の実在、ね、っていう話になってくるわけね。でそれはね、ああそれはまあ、私瞑想やったらまあ多分3年後か5年後か10年後ぐらいに見えてくるんだろうなって話と思ったらとんでもない話であって、もう今日すぐそのまま見えなきゃダメなんですよ、ね、なぜかって言ったらば、まあ、今日この後ね、アナパナっていう呼吸瞑想をしますけども、これもずっと言ってきたようにね、じゃあ今日の話をこれからアナパナにつなげていきますけども、ずっと言ってきたようにアナパナとかね呼吸瞑想とかがどうも全然うまくいかないっていうのが実際にリアリティですよ、ね、でそのアナパナがうまくいかない原因はたった一つしかなくて、それは、今の言葉で言えば自我意識、エゴ、我々が今使っている言葉で Thinking Mind ね、 Thinking Mind が呼吸を見ようとする限りどうもにもならない、たったそれだけのことなんですよ、ね、でその Thinking Mind が呼吸を見ようとしてありとあらゆる、テクニックを使うんだけどもどうにもならない。これすごいですよ、このどうにもならないところでどうもがくかっていうとね、もう、なんとかして捕まえると必死になってやってしまう、ね、だけどその本当にね我々がやんなきゃ、いけないことはそのいいですか、今日の、ね、大原則を分かってもらえたと思いますけども、その我々が今やろうとしていることはその自我意識と言ってますけど、まあ、エゴですよね、実践的には Thinking Mind ですよ、 Thinking Mind を、手放して、たところで、瞑想が始まるって話だったでしょですか。だから、呼吸を見るね、呼吸を見るときもこの Thinking Mind が呼吸を見るんではなくて、Thinking Mind を手放したところで呼吸を見るって話になるわけで、それはじゃあどうやったら手放せるんですかって話になるんだけど、それは簡単な話で、ただ見ればいいんですよ、ね、でこれは、前も初説明したようにね、呼吸を見るっていうことと、Thinking っていうことね、この2つは我々は同時にはできないんですよ、ありがたいことに、ね、これ同時にできるとまずかったんだけどね、同時にできるとThinking しながら呼吸を見るってことできたんだけどね、だけど、呼吸を見るっていうことと何か Thinking するっていうことは同時にはできないわけだから、呼吸を見たときに、thinking、考えるってことは自動的に止まるんです。で、ってことは逆に言うと、thinking してしまったら、呼吸は見れないわけね。っていうのは、この2つのうち1つを選ばなきゃいけないから。2つ選びたいと思って2つ選べないんですよ。ね。だから、我々として何をしたらいいかっていうと、ただ呼吸を見ればいい、ね、でただ呼吸を見たときに Thinking は自動的に止まります、ね、でそのときになぜ私が今こんな話をずっとしつこく言ってるのかっていうと、そのなんていうかな、 我々としてはね、エゴとして生きてきた、自我意識として生きてきた、ティンキングマインドとして生きてきたから、それが自分の主体だと思って生きてきたから、この主体がなくなっちゃったらどうなっちゃうか分かんないって話なんですよ、ね、だけどもそうじゃなくて、こんな自我意識とかエゴとかティンキングマインドとかそういうものを手放しても、そういうものが消滅しちゃっても大丈夫だっていうか、そういうものが、消えた、ごめんなさい、そういうものが、なんていうかな、ティンキングマインドが消え去ったところでないと、呼吸を見るってことはできないわけね。だからそこでね、そこで最後に非常に強い不安になるわけ。なぜ不安になるかって言ったらば、我々はティンキングマインドとして生きてきたんだから、ティンキングマインドがなくなっちゃうってことは一体どういうことなのよってね。不安でしょ、岸本さん。ね。岸本さんはティンキングマインドとして生きてきたんだから、ティンキングマインドとしがなくなっちゃったら、岸本が岸本じゃなくなっちゃうのかってね。でも大丈夫なんですよ。大丈夫なの。ね。それはなぜかって言ったらば、岸本さんっていう非常に大きな存在にとって、ティンキングマインドっていうのはその一部に過ぎなかったから。ね。相沢さんっていう存在にとって、相沢さんのティンキングマインドっていうのは、その一部に過ぎないんですよ。ね。ところが、その一部に過ぎないものを自分だと思い込んできたから、だから我々は根本的な認識の間違いをしてきてしまう。だけども今ね、その thinking mind を手放して、思いを手放して、自我意識が消滅したしても、自分は呼吸を見ることができる。で、その時にね、その呼吸を見ているのは一体何なのかってことをね、先週質問しましたけども、それは当然、少なくとも thinking mind ではないわけ。少なくともそれはエゴではないわけ。それは少なくとも自我意識ではないわけ。ね。だから自我意識もエゴも、thinking mind も全部なくなったところで、私らは呼吸を見る。ね。それがなくなったところで、私らは初めてヴィパッサナーってこと、することができる。ね。自我意識があるところで、thinking mind があるところで、エゴがあるところでは、何も瞑想が始まらない。たったそれだけのことなのね。だけどそうなんだけども、自我意識がなくなる、エゴがなくなる、ティンキングマインドがなくなる、不安なんですよ、我々は。結局ここの不安さなの。その最後のところで瞑想がうまくいかない、瞑想をしようとして怖くなってしまうところはね。だから最後にそのなんていうか、瞑想の難しさっていうのは、なんかテクニックがわからないとかね、そういう話ではなくて、本当の難しさっていうのはやっぱりエゴを手放していくことの怖さなの。なぜかって言ったら、そのエゴを自分だと思ってきたから、その自分だと思ってきたエゴを手放したら自分が自分でなくなっちゃうじゃないですか。その怖さなんですよ、ね、だけど大丈夫なの。大丈夫なの。なぜかって言ったら、エゴは自分ではないから、たったそれだけのことなのね。だけどエゴは自分ではないってことを、見るためには、やっぱり今ね、ずっと話してきたような過程を通らなきゃいけない。でそこで、まあ、先週 のコンフィデンスの話なんだけどね、自信の話だって、ニヒリズムの話も全部つながってきてね、どうして我々が ほとんどの場合に瞑想がうまくいかないのかって言ったらば、それは何もなんていうかな、テクニックを知らないとかね、なんかそんな話ではなくて、結局最後のところで、自分のエゴを手放せない。それはなぜかって言ったら、そのエゴを手放した果てにあるものに対する信頼ってものがないからね。信頼とも言えるし、あるいはコンフィデンス、自信ね。あるいは、それをトラストすることね、信頼すること、それができないから。だから我々がやんなきゃいけないのは、その自分のエゴを、自分の思いを、自分の自我意識を 手放したところのものに対する信頼、あるいはコンフィデンス、自信ですね、とこですね。でそこで、ありとあらゆるそこでね、例えばそれはもう無理だから、例えばねチベット仏教なんかだと非常にチベットとかあるいは禅宗なんかだと先生っていうものに対する、ものを非常に強調するわけね。それはなぜかって言ったらば、チベットのあるいはリンポチェとかね、法王様とかそういう生きた生身の人間がいらっしゃるわけですよ。非常に慈悲深いね。そしてもうなんていうかな、その慈悲深いその自分の先生に対する信頼、その先生に対して、信頼して、その先生に全てを捨てて、信頼する。そうすることによってその信頼っていうものを、養っていくことをするわけね。でもちろんね、最初のブッダンサンナンガッチャミ、ダンマンサンナンガッチャミ、サンガサンナンガッチャミ、そういう帰依、をするってことも全く同じで、いきなりそのなんていうかね、自我意識を手放したところに信頼できないっていうのはちょっとやっぱ怖いから、やっぱりブッダに帰依をする、ダルマに帰依をする、サンガに帰依をする。でそういう帰依をするっていう訓練をすることで、その信頼っていうものをね養っていく。だけどもブッダに帰依をするったって、ブッダったって誰ですか2500年前のインド人ですかってね、そうじゃないわけですよ。2500年前のインド人のことではなくて、2500年前に生まれられたシッダルタ王子がブッダになられたんだけども、もちろんそれはそうで、で もちろんその人に帰依をするんだけども、それはただそういう人を通して、我々は本当はこの自分が自分の思いを、自分のエゴを、自分のシンキングマインドを手放したところに対する帰依なのね。ところに対、そういうところに対する、信頼なわけですよ。そこを見てください。ね、で、だから今日はその、なんていうかな、全くの基本構造だけを示して、で、その上で、じゃあ、どうしたら、もう怖くて怖くてしょうがなくてね、どうしても自分のエゴを手放すことができなくて、だけども手放せない限り瞑想が始まらなくて、でも手放しても大丈夫なんだよ、その手放しても大丈夫なところに対する、信頼、それをね、ブッダに対する帰依とか、あるいは自分の先生に対する帰依とかね、そうすることによって養っていく、ね、ことなんですよ。だから仏教の修行っていうのはあらゆることをしていかなきゃいけないわけね。なぜかというと、やっぱり岸本さん怖いから、ね、岸本さんがまずそのブッダンサラナンガッチャミ、ダーマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミってやっていくうちに、やっとだんだん帰依をする気持ちが起こってきて、そして、そこに対する安心感があってね、そうして初めて岸本さんは岸本さんのエゴ、自我意識を、ティンキングマインドを手放す、手放しても大丈夫っていう自信があるから、それがなかったらやっぱ怖くて手放せない。結局こういうことなのね。だからその今日はそのなんていうか瞑想の本当に、裸の構造だけをね、ちょっと構造だけを、指し示しましたけども、一番大事なことは、自分の瞑想を邪魔しているものと、邪魔しているものっていうのはもちろんエゴなんだけども、そのエゴを手放した果てに、手放したところに対する信頼、ね、それをどう養っていくかっていうね、そういうことですから。でそこで初めて我々はそこでのみね、呼吸を見ていくことができるっていう話なんだけども、話としてはここで終わりなんだけども、まあここで実際に実践やんなきゃいけないのね。でそうして実践をやっていくうちに、我々は自分の、表面的な意識からどんどんどんどん深いところに降りていって、で初めて本当の現実というものが見えてくる、ね、という話ですか。それをね、これからありとあらゆる方法を使って見ていきたいと思います、ね、今日私もね、もちろんこんな話で全部終わってるはずがなくて、これはあくまでも出発点の話だからね、その上でじゃあ具体的にどうするかということをね、徹底的にやって、 そうすることにてどういう現実がどんどんどんどん見えてくるかってことね、それを丁寧に丁寧にね、これからやっていきたいと思います。はい、じゃあ一応ここで終わりにして